はい、それではヨハネによる福音書の一章の14節から18節までですね。はい、で今読みましたけれども、初めに出てきた言葉が、このキリスト教の神髄ともいえるとっても大事な言葉なんですね。言葉は人となってということと、ところです。言葉は人となって、でこの人というのは、もともとは肉という意味です。言葉は肉になったって書いてあるんです。で私たちがこれまで見てきたこの言葉というのがロゴスだったっていうことを覚えてらっしゃるでしょうかですね。ロゴスミニストリーのロゴスですね。で一節を見ると、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、こう書いてあります。でこの方がイエス・キリストだということをですね、私たち習いました、ね、でこの、天と地を作ってすべてのものを支配している神が肉体を取られたという驚くべき発言がここに書いてあるんです。今私たちが生きているこの世界ですね、この地球も宇宙もそして皆さんのこの体、今息をしているけれども、その息をさせているその肺、心臓、すべてのものを動かしておられる神様が2000年前に赤ちゃんとしてお生まれになったんだという驚くべき発言がここで、言葉は人となってというところに現れているんです。キリスト教の一番の大きな特徴は、イエス・キリストは神であってなおかつ人であるということです。 100% 神様なんですけれども 100% 人間なんですね。人間において私たちと全く変わりません、ね、暑いなと思ったら暑いんです。皆さん暑いですよね。イエス様がイスラエルにおられた時もですね、暑かったんです。イスラエルは日本よりも暑いです。暑かったんです。疲れることもあります。そして誰かにつねられたら痛いです、ね、十字架につけられた時に、いやイエス様神様だったから耐えられた、違うんですね。人間と全く同じその痛い、その感情とその感覚をすべて持っておられたんですね。神であったのにもかかわらず人になったんだっていうことなんです。そしてここに私たちの間に住まわれたと書いてあります。肉体を取っただけではなくて間に住んでくださったということです。でこの住まわれたというのは、もともとは天幕を張られたという意味なんです。簡単に言うと同じ屋根の下で暮らしてくださったという意味です。私たちと生活を全部分かち合ってくださったというふうに言い換えることができます。まずイエス様が生まれた時のことを思い出してくださいというか考えてみましょう。ベツレヘムという町が今のイスラエルにもありますが、パレスチナ自治区の中にありますね。教会もありますが、そこでお生まれになりました。で、家畜小屋、洞窟なんですけどね、実際は家畜小屋の中で生まれたんです。なぜかって言ったら、全部宿屋がですね、こう全部人でいっぱいになっていたので、そこに泊まることできなかった。それでイエス様が生まれてから、マリアが、そして、お父さんのヨセフがこの貝羽桶の中にイエス様を入れたわけなんです。貝羽桶です。草を食べているわけですよね、あの家畜が。唾もついてるし汚いですよ。イエス様は王様の宮殿の柔らかい布にくるまれて生まれてきたのではなくて、
人間の本当にむさ苦しい生活のど真ん中に来てくださったということです。教会とかキリスト教というと何を思い出しますか？ステンドグラスにのあの美しい建物を思い浮かべると思うんですね。ドラマとか見るとそうですね。必ず韓国のドラマでよく教会出てきますけど、大体カトリックの教会ですね。で、とても綺麗ですよ。アメリカの映画とかドラマ見てもそうですけれども。で、そういう世俗の空間から離れて、とても神聖な気分になるわけですけれども、そこには実はイエス様はおられないんです。むしろその教会から離れてですね、人混みの中に入ってって揉まれて、で、いつの間にか財布がすられて、この野郎って叫びたくなるようなところにイエス様がおられるんですね。私、イエス様が十字架につけられて、そして墓に葬られたそのゴルゴダというところにイスラエル去年行ってきましたけれども、そこは今でもアラブ人のバスの停留所でタクシーがたくさん集まっていて、もうけたたましい、もううるさくてしょうがないところですよ。ちょっと入るとですね、もう人混みですね。そういうところにイエス様が来られた。つまり私たちのこうなんか遠く離れたですね、神聖な場所じゃなくてですね、もうど真ん中に来てくださったんです。これが私たちの間に住まわれたの意味なんですね。それでこの出来事を驚きの言葉を持ってヨハネが続けて、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であると言っています。私たちは見たんだ、独り子としての神の子としての栄光を見たんだ。で、この見たっていうのはですね、ちらっと見たって意味じゃないんです。じっくりと見た、目撃した、証言してもいいですよ、私はもうじっくりと見たからね、という意味の見たという意味なんです。他の箇所でヨハネは、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、というふうに、じっと見て手で触った、とこういうふうに言っています。ヨハネはこの福音書の中で自分のことをイエスが愛しておられたものって言ってる、呼んでるんですね。私はイエスが愛された、イエスが私を、イエスによって愛されたものなんだと、このように彼は言ってるんです。でですね、もう一人愛された人がいました。ペテロという人がいたんですけども、ちょっと競争心があったみたいですね。ペテロよりも先に私は復活の後に墓を見に行ったとかですね、こうなんかちょっとペテロをいつも意識している言葉が出てくるんですけれども、それだけ私はイエス様に愛されてたんだっていうですね、そういうこう自負があったんですね。で、イエス様が十字架につけられる前の夜、杉越の祭りの食事の時に、テーブルを囲んで、この座っていたんですね。で、ダヴィンチが描いたですね、最後の晩餐のあの絵っていうのは、あれ西洋の絵画であって、あれは本物ではありません。本当はですね、私たちが、と、このアジアの文化と同じ、この低いテーブルで、そして横たわって、座っていたんです。寝そべって座っていたと言ってもいいですね。で、それでですね、ヨハネがこう言いました。イエスが愛しておられたものが、イエスの胸のそばで体を横にしていたってあるんです。イエスの胸のそばで。ちょうどだからイエス様の胸のところに頭が近づいていたんですね。そのように、ヨハネはですね、この天と地を作った神様が、今私の目の前のそばのその胸の鼓動さえも聞こえることができるぐらい近くに来てくださっているっていう感動をこの福音書の中で言い表してるんですね。どうでしょうか。皆さんもイエス様を自分の生活の真ん中にお迎えしたいと思いませんか。ここまで近くに来てくださった方なんです。で、この世に住んでるとですね、不条理でいっぱいです。生活が厳しいです。いろんな不都合なこと、不便なこと、辛いこと、嫌なことが起こるわけなんです。で、聖書の中で、 理不尽なことを受けた人、もうこれほど理不尽なことはないと思われる苦難を通った人がいます。ヨブという人です。でヨブは神様を恐れ敬う正しい人でした。で多くの家畜を持ってもその地域では一番のお金持ちだったんです。息子たち娘たちにも恵まれていました。ところがある時に彼のところに続けざまに悪い知らせがやってきます。家畜が他の人に襲われてしまいました。私たち羊飼いも殺されてしまいました。でこの知らせがやってきた後にまた違う人がやってきて、火が天から降ってきて家畜や羊飼いを殺してしまいました。でこの後にまた違う人がやってきて、ラクダが殺されてしまいました。でその後に一番恐ろしい知らせがやってきました。息子さん娘さんたちが食事をしている家に強風が吹いて家が倒れ皆が死んでしまいました。で彼はこのような秘宝を聞いても神を恨まなかったんですね。こう言ったんです。主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ところが今度は彼自身の体が蝕まれていったんです。頭のてっぺんから足のつま先まで悪性の腫瘍ができたんですね。土器のかけらを使って自分の身をかきむしりました。そういう苦しみが続く中で彼の友人が見舞いに家を訪れたんですね。で苦しんでるからもう何も言うことできなかったんです。でもヨブの方から唇を切ります。私の生まれた日は滅びうせよ。彼は自分が生まれたことを呪い始めたんです。で友人らは神がこんなに悪いことをするはずがない、あなたが何か悪いことをしたからそうなっちゃったんじゃないですかっていうふうに言ったんですね。彼の苦しみに対して何の答えもなかったんです。でヨブは反論しました。私がこんな苦しみを受けるにふさわしい罪は何も思い当たらない、私は潔白だ。それで彼はうめくようにして神様にこう言ったんです。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない、私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ここですね。神様と人との間に立って両方に手を置く仲裁者がいないということです。間に立ってくれる人がいないということです。神様があまりにも大きい、あまりにも強い、あまりにも遠くにおられて今この苦しみに遭っている自分に届いてくれない、だから真ん中にいる人が必要なのに誰もいない、でこのように彼は叫んだわけなんです。でその仲裁者がまさしくキリストイエスなんだよというのが先ほど読んだ言葉が人となったということなんです。第一テモテの2章の5節に、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。イエス様は神であられながら肉体を持っていたので、私たちの肉体にある弱さを全て知っておられるんです。皆さんが他の人に言っていない悩みとか苦しみとか辛さとか、人間のこの世の中に住んでいる不条理の上に受けている苦しみを全部知っておられるんです。いや、イエス様知らないでしょう。この前も習いましたね。イエス様は神の子ですよ。全てのことを知っている神なんです。なおかつイエス様は十字架にかかったんです。何の罪も犯してなかったのに。十字架ってペンダントじゃないんですよ。電気椅子よりももっと苦しい死刑台だったんです。わざと苦しんで、そして人の前で見せつけるために行ったその死刑台だったんです。だから皆さんが神様なんかこんなこと、こんな苦しみとかこんな特殊な状況は知らないなんて言わないでください。イエス様は全部知ってるんです。それがヨハネが見た、栄光を見たんだという、その見たという言葉の中に現れてるんですね。 そしてこの方は、14節見てください。この方は恵みと誠に満ちておられたですね。恵みと誠に満ちておられた、これまた出てきますので、後で説明します。では15節を見てください。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。このヨハネというのはバプテスマのヨハネです。洗礼者のヨハネですね。あの福音書のヨハネではありません。でこのヨハネですね、血縁関係ではイエス様のいとこにあたります。いとこなんです。ルカによる福音書を見ると分かります。いとこなんです。でイエス様より数ヶ月先に生まれています。だから私より後に来たんだって言った方が正しいんですね、本当は。にもかかわらず私より先におられたからであると言っています。理由は分かりますね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス様は天と地を作られる、この天と地が作られた前から存在しているという告白なんですね。ここで私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。で次16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。先ほどから恵みだ恵みだ繰り返してますね。この恵みという言葉をじっくりと見たいと思うんです。なぜかと言ったらこの恵みというのはキリスト教にしかないものです。他の宗教にありません。もともとギリシャ語で恵みというのは美という意味です。ビューティー、なんか美容院に書いてますね。ビューティーなんだかってですね。英語だと美ですね。これビューティーです。でそこからですね、一方的に受ける神様の好意ですね。私たちが何もこの好かれるように努力していないのに神様が一方的に好いてくださる、愛してくださっているという意味なんです。で、神様が私たちに向けている、人間に向けている態度について3つのご性質があるんですね。1つが公正です、あるいは正義ですね。もう1つが憐れみです。で3つ目が恵みです。で正義と公正というのは受けるに値するものを与えられます。私たちがしたことに対して神様がその報いを与えられる。自分が悪いことをしたらその悪い、その罰が与えられる。悪いことに対する罰が与えられる。これは私たちよく知ってますね。クリスチャンじゃなくたってね、罰が当たるよとか、何か悪いことをしたら何か罰がある、よく分かってます。良心がありますから。で次に憐れみというのは、本当は受けなければいけないのに受けなくて済むことです。神様が私たちが悪いことを行ったら裁かなければいけないのに、その裁きを控えてくださることです。これも素晴らしいことですね。でも今度恵みというのは、私たちが受けるに値しないものを受けることができるようにしてくださるということです。神様の持っている祝福ですね、豊かさ、その良いもの、天国に行けること、神様の国に入ることができること、そういうものを私たちが何もやっていないのに、努力してないのに豊かに与えてくださるということなんです。でこれがですね、到底理解できないんですよ、人間には。何にもやっていないのに、何の努力もしてないのに、神様が一方的に与えてくださるというのはこの人間の世界に存在しないんですよ。日本人だったら特にそうなんです。 一生懸命努力して周りに迷惑かけないで前もって準備して計画して受けた恩は義理で返してという社会に生きてますから全然理解できないんですね。でも恵み、もしこういうものがあったらどうなるかっていうことを考えて想像してみてください。自分の方では全く何もしてないのに神様が私を一方的に愛してくださっている。神様の愛が無尽蔵に注がれる。これを受け入れたら人生変えられます。180度変えられます。喜びと感謝と楽しみの生活に変えられるんです。イエス様がある人のことについてですね、多く愛しているのは多く許されたからだと言われました。本当に多く許された人は、本当にたくさんの恵みを受けた人は、その愛に感動して無責任な生活どころか愛と献身の生活に変えられていくんですね。で、これが恵みなんです。全てを変えます。で、なんでこの恵みを受け入れられないのか、それは大きな理由はですね、自分が罪人だっていう真実を、事実をまだ受け入れられてないからなんです。自分は死に値する罪人で地獄に行かなければいけないというのを、自分のプライドがまだあるために受け入れられてないんですね。いや、恵みなんていうのを信じたら自分の生活は節だらになる、放縦になるというふうに考えるのは、まだ自分にこう力があると思ってるんです。可能性があると思ってるんです。自分は倒産寸前の会社かもしれないけれども、まだ倒産していないと思ってるんです。何度かやれると思ってるんです。けれども聖書は、あなたは遅すぎます、倒産しかかってるのではなくて倒産してるんです、再起不能なんです、というふうに言ってるんです。自分が救いようのない人間だということを認めて初めて神様の一方的な恵みを感謝することができるんですね。で、この説の中に見てください、恵みの上にさらに恵みを受けたって書いてますね。もうイエス様をすでに信じた人に特にですね、お話ししたいんですが、一度恵みを受けたらそれで終わりじゃないんですよ。波が一度押し寄せたらもう一度波が来るんです。恵みの上に恵みです。恵みに注がれる生活がクリスチャンの特徴なんですが、私たちはいつもこう思っちゃうんです。確かに恵みによって救われました。でもあとは行いによって完成させなければいけないんですよね。でも私は罪を犯してしまいました。これでクリスチャン生活終わりです。ですね。違います、ね。こうやってですね、教会離れてしまう人多いんですよ。でも違うんです。恵みの上に、さらに恵みなんです。私たちの生活が、信仰生活が恵みによって始まったのなら、恵みによって完成するわけですね。で、次、17節を見てください。というのは、律法はモーセによって与えられる。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。律法という言葉が出ています。律法というのは紀元前の1445年にイスラエルがエジプトで奴隷生活をしたところから解放されて、シナイ山のところで神様の民になった時に与えられたものです。ちょうど十戒というですね、十戒という映画が、昔からのハリウッドで作った映画ですね。皆さんも今大阪でユニバーサルスタジオに行ったらあるかな、カリフォルニアのユニバーサルスタジオに行ったらですね、こう乗り物があって、そして水が、水のところ入っていくんですけど、そこが水が分かれていくんですね。で、乾いたところこう乗り物が入っていって、そしてまたその水が元に戻るんですけども、それは昔ですね、十戒という映画、テンコマンドメンツっていう映画をハリウッドが作った、その時のロケ地なんですけれども、そこを行くことができます。大阪にあるんでしょうかね、ちょっと分かんないんですけども。で、その時に与えられたのが律法なんですね。で、これは素晴らしいことでした。 今までは遠くにあるこの漠然とした神様だったんですけれども、神様の掟が与えられることによって、社会生活の中で、普通の細かい生活の中で神様はどうやって生きているのかなっていうのを見ることができる、分かることができて、神様を身近に感じることができるようになりました。けれども問題があったんですね。その律法を守り行えないという問題がありました。その律法が与えられている40日の間に彼らは金の格子を作って、そこでどんちゃん騒ぎをしたんですね。偶像を作ってはいけない、神様以外の像を作ってはいけないと神様言われたのにもかかわらず、40日も経たないうちにそれをやっちゃったんですよ。で、旧約聖書を読むと、ずっとそのイスラエルがですね、失敗していく歴史が書いてあります。律法はですね、掟はいいことは言ってるんですけれども、それを実行する力は与えてくれないんですよ。どうですか、拘束があって法律があって規則があって、一生懸命守るかもしれませんけども、それを実行する力は与えられないんですよ。で、もう一つ律法には弱さがありました。それは実体がなかったっていう弱さです。雷病というハンセン氏病ですね。雷病の人が清められた時の掟がレビ記というところに書いてあるんですが、祭司のところに行きなさい、そして清めの儀式をしてもらって、またイスラエルの共同体の中に戻ることができますよっていう、そういうですね、掟があるんですね。でも肝心の雷病が清められることについては何も書いてないんです。福音書の初めにはイエス様が雷病人を清める出来事が書いてます。イエス様はその後で祭司のところに見せに行きなさいって言われたんです。イエス様はその律法の実体だったんですね。で、律法はその影にしか過ぎなかった。律法があってもその実体がないんですよ。でもその実体がイエス様だから、恵みと誠によって実現されたんだって書いてあるわけです。で、これからヨハネの福音書の中にいろいろ出てきます。ユダヤ人のしきたりの中で命と力と奇跡を吹き込んでいくイエス様の姿を見ることができます。カナの婚礼においてもそうですし、そして神殿の中で清めを行ったこともそうですし、これ2章にありますけれども出てくるんですね。で、ユダヤ人社会の中だけではなく、日本社会でもいっぱいありますね。本当にたくさんのしきたりがあります。先祖の墓を守らなければいけない。今若い人ですね、なんか遠くの話かもだと思って聞いていらっしゃるかもしれませんけれども、私がクリスチャンになった時は19歳でした。19歳になる時でもまず最初にクリスチャンになろうと思って悩むことは、お父さんからのお墓をどうやって守るのかどうかっていうことなんですよ。もう小さな時から日本の中にいたらそのように身についてるんですね。染みついてるんですよ。そしてお葬式でですね、一生懸命しきたりを守るんです。どのようにしてお金をどれぐらいにするべきかどうかですね、証拠をするときはどうすればいいのか、一生懸命その儀式をどうすればいいかって一生懸命やるんです。で、つい最近も私の、妻のお父さんが亡くなりましたけれども、みんなが一生懸命やってるんですが、内容を一体何お坊さん言ってるのかって一生懸命聞いたのは私たちクリスチャン2人だけだったんです。他の人は内容も分からずに全部やってるんですよ。仏教もいいこと言ってるんですね、私一生懸命聞きましたけれども、みんなでもそういうことは関係なしにやってるんですよ。ですから、あとこの頃お盆になりますね、お中元も出てきます、盆踊りもあります。意味分かっていますか？分かってなくてやってるんですよ。命がないんですね。それがここで言っている律法はモーセによって与えられているけれども、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるって書いてあるんです。イエス様にこそこの命があるんですね。で、先ほど恵みについては説明しましたが、誠って書いてますね。これについてちょっと説明したいと思いますが、私たち 都合が悪いとか恥ずかしいと思うと偽りの中で生きようと思うんですね。自分に都合が悪いこと、恥ずかしいことで自分に言い聞かせるんです。これでいいんだ、こうなんだ、本当は違って分かってるのにやってるんですね。でもそれって窮屈ですね。平安がありませんね。喜びがありません。でも真理って辛いんですよね。真理って辛いです。でもそれを受け入れた時に、本当のところに立った時にですね、私たちは初めて子供みたいなですね、このほっとした平安が与えられて、そして解放されて自由になることができるんです。イエス様は他の箇所で、え、何ですか、大丈夫ですか、はい、戻ってください。あ、聞こえなかった。じゃあ、戻りますね。イエス様はご自分のことを私は真理ですと言われました。そして真理はあなたを自由にしますと言われました。真理を知ってこそ私たちは自由で解放された生活を歩むことができます。大丈夫ですか、つながりましたか。はい。だからイエス様は恵みに満ちた方だけではなく、まこと真理にも満ちているんです。イエス様を知れば知るほど恵み深さに圧倒されますが、今度は自分の本当の姿を嫌というほど見せつけられます。イエス様はですね、お前に罪があるっていうふうに責め立てることはしませんけれども、イエス様の行動、話している言葉を通して自然に自分の罪があぶり出されてくるんです。本当の自分の姿が見えてくるんです、自分に。それでその時にイエス様ごめんなさい、ね、私はこれを捨ててあなたに従いますという決断をできるかどうかなんですね。では最後の節、18節を見たいと思います。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである、はい。皆さん神を見た人いますか。見たことある人手を挙げてください。じゃあ見たことない人手を挙げてください。手を挙げなかったらどっちなんでしょうか。見たことないですね。ないですよ。ないです。 あったら、危ないです。神は肉、霊なんですね。だから肉眼で見ることできません。でモーセは先ほど出てきましたね、17節出てきました、モーセという預言者、彼は顔と顔を合わせて選び出されたって書いてあるんですね。主と顔と顔を合わせて、でもそれは顔と顔で物理的に見たっていうことではなくて、それほど近しく親密に神様と語り合ったという意味です。で実際にモーセがですね、あなたの栄光を私に見せてくださいというふうに頼んだんですね。で神様断りました。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きることはできないからである。それでモーセを岩の裂け目に入れて、ご自分が通り過ぎるまで彼が見ることができないようにされました。だ見ることできないんですけれども見られるんですよ。どうして、どうやって、ヨハネがこう言ってます。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされた、神を解き明かされたですね。そして神の独り子ですね、独り子の神がって書いてます。懐とありますが、わかりますね、ここですよね、懐どこですか、ここら辺ですね、胸のあたりですよね。永遠の昔から父なる神様の懐にいたんだっていうんですね。イエス様は私と父は一つですと言われました。でこの方が人となってくださることによって、 父なる神がどのような方かを知ることができるようになったんですね。解き明かされたんです。イエス様はご自分の弟子たちを連れて大体3年間いろんなところに行かれて生活も共にされました。そしてついに十字架につけられる最後の晩が来て、その時にご自分がこの世から去ることをお話になったんですね。もちろん3日目によみがえってですね、また会うことはできるんですけども、その何十日か後にイエス様は天に昇られて去りますね。だから弟子たちは一人になっちゃうわけですよ。だからその一人になってもう大丈夫なんだよと、いろんな約束を、慰めの約束を与えられました。でそこでですね、ピリポという弟子がこう言ったんです。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。もうピリポはこれで最後になるんだ、だからこれだけのことをしてくれれば満足しますというふうに言ったんですね。ちょうどモーセがあなたの栄光を見せてくださいって言ったのと同じお願いですよ。見せてください。そしたらですね、イエス様はこう言われました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。私を見た者は神を見たのです。父を見たのです。イエス様を見ていたら父なる神なんだよ、まさしくということなんです。聞こえました？大丈夫ですか？消えそう？聞こえますか？私を見た者は父を見た。イエス様を見ていたらそれは父なる神様そのものなんだということですね。どうでしょうか、私たちに遠く感じるかもしれない神様、神という言葉を聞いて自分の生活にはあんまり関係のないというふうに思っているけれども、実際に今の生活の中で問題がある、誰にも言えないことがある、まあ、友達に言ったら言えるかもしれないけど、その友達だってどこまで聞くことができるかっていうのはわからない。はい。で、私たちにとって、遠くに感じるかもしれない神様という存在、どうでしょうか。神という言葉を聞いてどこまで近くに皆さん感じているでしょうか。にもかかわらずやはり自分の心の中ではいろんな問題を持っている。このことについては友達には話すことができるかもしれない、でも友達もどこまで聞いてくれるかわからない。全部イエス様が聞くことができるんです。言葉は人となった、そして私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれたということです。まだイエス様を受け入れてない人、どうぞ受け入れてください。なぜかと言ったら、イエス様を受け入れたら先ほどから話している恵みと誠を知ることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様を私たちに送ってくださってありがとうございます。私たちは何も人に言えないこと、そして、どうやってこれから生きていけばいいかわからないこと、重荷、辛さ、また喜びもそうかもしれません。でもその喜びをすべて他の人にも伝えることはできないけれども、私たちの間に住まわれた言葉であるイエス様は全部を聞くことができます。 そしてイエス様は私たちの罪のために全てを負ってあの十字架にかかってくださったことを私たちは聖書から教えられています。どうかここにいる人が本当にイエス様を信じてこの喜びを、この平安を、愛を知ることができますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。